FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの5章6節から8節を見ていきます。このセクションは義と認められることの祝福パート3になっていきます。イエスはつまずき倒れました。イエスは私たちのために打たれ、バカにされ、鞭打たれていたので立つことができませんでした。そしてイエスが十字架にかけられるところまでシモンという人が十字架を追って歩きました。その場所でイエスの手と足に釘が打ち込まれました。空も暗くなり、残りの数時間イエスは世の罪のために苦しまれました。これらはすべて神の無条件の愛のために起こったことです。一緒に祈り、心を整え、今日主の御言葉を聞けるようにしていきましょう。天の父なる神様、あなたがイエスを私たちの罪のために死なれるために送ってくれ、あなたが私たちを愛してくれていること感謝します。もっともっとあなたの恵みとあなたの愛、私たちに表してください。私たちの御言葉の分かち合いを通してキリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。では6節から8節を読んでいきましょう。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。黙想の質問。この箇所から私たちは神の愛についてどのようなことを学ぶことができるでしょうか。神が私たちを無条件に愛しておられることを理解することがなぜそれほど重要なのですか。神の私たちに対する愛というのは無条件な愛であります。イエスは十字架でその愛を示されました。ある訳によると、神様が私たちの愛を、キリストが私たちがまだ罪人だった時に表してくれたというふうに訳しています。キリストが私たちの罪のために死なれたことは、私たちがまだ力がない神様に反抗的に生きている時でした。私たちは無力であって、自分の罪深さのこと何もできない時でした。私たちは義がなく不義に生きていて、そんな私たちをイエスの犠牲を通して私たちを義としてくださいました。稀に見られるのが他の人のために犠牲となって死ぬ人の話です。でも敵のために犠牲となって死ぬ人の例はあまり見ないですよね。しかしキリストは私たちがまだ罪人の時に私たちのために死んでくださいました。イエスは悪の悪い人たち、罪に支配されている人のために死なれました。イエスが死んだのは神の御怒りと裁きを受けるべき人々のために死なれました。その裁きを自分の身の上に受け止めて、この世の罪のために受けました。神様の愛というのは無条件の愛です。本当に神様が私たちを愛しているということを疑いやすいです。特に私たちが失敗したり罪を犯したりするときは本当にそうです。神様が私たちを愛していると本当に信じがたいのは、私たちが病気になったり試練や苦しみの中にいるとき信じにくいです。私たちは私たちの 大変な状況をキリストの十字架を背景に見なければなりません。イエスが私たちに対する罪人全人に対する愛を十字架で表してくれました。主よ感謝します。あなたの愛と恵み感謝します。ぜひこのローマの5章8節暗記して心の宝としていくことをお勧めしたいです。しかし私たちが罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。神様の最大の愛の印というのは、一番愛せない人たち、一番愛せない時に来たものです。これが無条件の愛の性質であります。天の父なる神様の性質でもあります。イエスは天の父なる神のような完全な愛を持つように私たちに命じています。マタイの5章の44節から45節でイエスは私たちは敵を愛す、また迫害する人も愛さないといけない。それによって私たち、あなた方は天にいる父なる神のことをなれるのですというふうに言いました。イエスは私たちに他の人たちを神様と同じ無条件の愛で愛してほしいのです。マタイの5章の46節では、自分を愛してくれる人を愛したとしても、あなた方に何の報いがあるでしょうか。主税人でも同じことをしているではありませんか。主税人やヤクザの人でも、自分を愛してくれる人を愛せます。イエスが私たちを愛さない人たちを愛さないといけないというふうに命じました。これが本当の愛です。しかし、他の人を愛すためには、神様の無条件の愛を持って愛すには、私たちは神様の愛にとどまらないといけないし、私たちが神様に無条件に愛されている確信を持っていないといけません。いくつかの聖句を分かち合います。これらもぜひここ暗記して心の宝として、蓄えてほしいところです。それをもってより神様の偉大な愛の確信となっていけると思います。ヨハネの3章の16節、もちろん有名な箇所で皆さん知っている箇所ですけど、いつになってもこの真実は本当であります。神は実にその一人子をお与えになったほど、世を愛された。それは御子を信じる人が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。ある有名な神学者、バートさんという人が、質問されました。あなたが今まで考えた一番すごいことって何ですか？彼は少し考えて、このように答えました。イエスが私を愛する。これは聖書が書いてあるから私は知っていますと答えました。これは本当に正しい、衝撃的な答えです。本当に私たちが考えることのできること以上にすごいことであって、神様が私たちを愛し、私たちの身代わりに死なれることを通してその愛を表してくれました。これより素晴らしい真実というのは存在しません。神様があなたを愛しています。イエスが私、またあなたのために死なれました。ぜひ、ローマの8章32節も暗記し、心に蓄えておいてください。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。神の愛、恵み、憐れみというのはあなたに対してあります。あなたが信じたから 変わるものではありません。神様はもうすでに御子をあなたのために捧げられました。信じたからもうあなたにあげる恵みや愛はありませんという方ではありません。ここに書いてあるように、神様は恵みにあふれて私たちに与え続けてくださる方です。多くの聖句が神様の愛について語っています。私たちはこれ計り知れることのない、できないほどの愛です。十字架が永遠の神の無条件の愛の証拠です。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、十字架、またあなたの無条件の愛感謝します。あなたが私たちのことを愛して、罪人であるときにも愛してくれていることを感謝します。あなたの愛の素晴らしさ、偉大さを私たちに日々新たに教え続けてください。私たちがあなたの愛を疑うことのないように、毎日受け取ってあなたを信じていくことができるように助け続けてください。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。